心でラジオ。
わおん。
今、自分にも二人の子供がいて、なってほしい理想像があって、ああだこうだ考えもするけど、自分のちっちゃな頃を思い返すと、なかなか偉そうなことも言えない気がする。自分がちっちゃい頃何が幸せだったのかな。今考えるとやっぱり両親の幸せそうな笑顔だったのかなと思う。そんな風に思うと今自分が幸せに感じて生きていることが大切なのかもしれないと思うようになった。ラジオネーム牧場のトン。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。ねえ、今は2人のお子さんがいて、自分が子供の頃何が幸せだったかと思い返すと、両親の笑顔を見ることが幸せだったという。おる？こんな子おる？おるおるか。おるか。だから幸せが何かとか、なんか考えたこともなかったもんな、多分な。まあ楽しそうにね、遊んでたんやろうし。で、田舎のだから長男だから大事にされてたんでしょうね。今思うとね。何が幸せかはでもわからないですよね、本当に。結婚って何なんですかね。いやいや、だからいかも家族とは何かっていうことなんだろうと思いますけどね。僕の思う幸せはもう瞬間なんですよね。やっぱり悲しいことも辛いこともあるから、幸せというのはまあ一種の瞬間とか状態のことだなと思うので、その数がまあ多い人ほど相対的にというか人生全体が幸せだったなと。そうすると幸せの感じ方だから、あ、今日天気がいいなって思える人は幸せの数が多分多いんだと思うし、あ、もう寝坊した、天気いいのも腹立つみたいな人もいるじゃないですか。っていうことなのかなと思ったり僕はするんですけどね。幸せを見つけられた人、感じられた者勝ちというか。だから寝る前になんか、あーって思いながら寝るのと、見る夢が変わりそうじゃないですか。なんか寝つきが変わりそうというか、やっぱ、あ、今日はようやったな自分は、と思って寝るようにしたいなと心がけてはいるんですけど、明日から新番組始まるけど大丈夫かなみたいな、あの資料まだ作ってないの、あ、ちょっと待ってよ、今 寝よってへんかみたいな。あー、明日のことを考えられることが幸せである。幸せってどこにもあるんですね。では曲いきましょうみたいな感じです、なんか。今日も心根ラジオ和音ができることに幸せを感じながらやっていきましょう。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメール募集しています。届けてほしい心の声はその1、幸せだったあの日の思い出。その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声。その3、あー青春、私の甘酸っぱい思い出、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバイバイ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音。
今何歳？
16ですね。
ということは高校？
高校1年生です。
もう2年生
という。もう2年生ですね、はい。
中学校の時に思い描いてた高校生活と実際やってみてどうだった？
ちょっとぴったり当てはまるとこもいっぱいあったんですけど。
そうなんだ。
意外とその、なんでしょう、 校外活動の方がちょっと忙しくて、校内よりも。
校外活動何やってるんですか？
例えば部活動とか、うん、あとこういうラジオのこういうこととかもいろいろやらせていただいて。
そら君はハローニューニーハマ FM で自分の番組を持ってるんですね。
はい、そうですよ。
なんていう番組なんですか？
伊藤そらの5 Just Music という番組を、約
5 Just Music
2年前ぐらいからやらせてもらいます。
すごいよ、2年前とか。中学校の時から。
中学1年生の10月ぐらいから始めまして。
すごいよね。
いやいや、もう全然。
最年少じゃない？
そうなんですかね、多分そうですよね。
そうよね。ラジオの魅力は何だと思う？
じゃあ僕のラジオ部作りのモットーとして、うん、日常的なことを入れたいなと思う。例えば、うん、そのラジオだったら、うん、なんか改まって言うっていうのが、それはラジオの基本っちゃ基本なんですけど、うん、そのラジオだからこそできないことっていうのが結構あったりして、例えば言葉で伝える難しさ、テレビとか、ね、YouTube とか、これ見てくださいってバンって出せるんですって、うんうんうん、言葉だとどうしてもなんて表現したらいいのかっていうのが結構わからないんですよね。そうよ、うん、でそれを相手に伝えるっていう面白さ、う
ん、おお、それをなんて言うんでしょう、不便と思わず
逆に面白がってやろうっていう。
それ なんでそれに面白みを感じたんやろ？
あのよく考えて、それ電話とかは違いますけど、うん、パッとあってこれ見てとか、最近だったらスマホとかでパッと検索してパッと見せれるじゃないですか、うんうんうん、パッと見せれるけれども一回文字に起こすっていう、何でしょう、頭の使い道を考えないと
脳みそがちょっといつもと変わると。
いつもと変わりますね。
はい、
はい、
でもきっとこれを聞いている方へはそらくんのラジオ愛は伝わってると思いますよ。
ああ、よかったです。ありがとうございます。
わおん、
今日のゲストなんですけれども、演出家の佐藤誠さんという、私の演劇の師匠といいますか先生で、劇団黒テントというところでもう長く活動をされていて、もうなかなか一言では言い表せない方なんですけど、もう劇団をされた後に東京学芸大学で先生もされて、であと世田谷パブリックシアターって今野村萬斎さんが芸術監督されてるんですけど、その前の芸術監督は佐藤誠さんで、であの上海万博の日本館の演出したりとか、演劇はもちろんのこと多分野で、演出家としても活躍されている方で、私にとってはちょっぴり怖い先生でもあるという、で、新居浜市赤金ミュージアムではピンポンという子供向けのお芝居、ピンポン玉が出てくるお話なんですけど、そういうことツペラツペラさんが美術を作って佐藤誠さんが演出をした舞台なんですけど、それを招聘したこともあって新居浜ともゆかりがあるという、そんな佐藤誠さんにたっぷりとお話を伺っております。そもそもそのまあ誠さんをどんな方ですってご紹介すればいいのかが一般の方には直接誠さんから伺ったことないんですけど、あの YMO の解散コンサートを演出されたんですか？
そうですよ。
すごいですね。
でそれの解散コンサートのムービーも撮ってんの。
そうなんですか？
うん。
それは なぜその、まあ、演劇の方じゃないですか？
うん。一つは坂本龍一さんがまだその YMO になる前に、まだ学生の頃、
はあ、
黒テントの音響を手伝ったりしてたことがあるんです。
坂本龍一さんたちが？
坂本龍一が。
すごいですね。
それからもう一つは黒テントって大阪のフォークミュージックとの関係がすごく強かったもん、立ち上げの時に。でその流れでハッピーエンドとかそういうのとの付き合いがあったんだよね。そんなこともあることと、それから僕自身が割と仕事としてちょうど40代ぐらいまでは演劇は黒テントでしかやらないで、他のジャンルの演出で食べようと思ってて、オペラとか音楽のショーとかそういうものをやってたんで、そういうつながりもあって、その仕事関係から、まあ坂本さんなんかも知ってるんでやらないかっていうのがあって引き受けたっていうの
は。はあ、すごい。だからすいません、私誠さんのいろいろ演劇を教えていただいた立場ではあるんですけど、ウィキペディアでそれを知ってそうなんだと思って。今はだから座高円寺という杉並区の劇場の芸術監督をされてて、ね、あとは、横浜
ウォーフ
という ね, というね劇場と、あと滞在というか、
そうだね、だから劇場っていうかアートセンターって呼んでるんだけれども、うんうんうん、発表の場所と宿泊施設を作ったんですよね、うん、 でこれはまあ自分の最後のなんか仕事として、これから何か新しく作ろうとしてる人たちを手伝うっていう仕事がしたいっていうのが一番大きい。クロテントで旅したことがあるもんで、うんうん、泊まるところは必須だと思ってた。
え、クロテントで全国回ってた時は逆にどうされてたんですか？
ああ、まあ大体お寺とか、それから本当に呼んでくれたお宅に分宿したりとか。
まあ、それで地元の方と交流というか、
そう、ね、
情報を得たりとか、
芝居の仕事ってほらやりだすと、なんていうかな、その場所で作るしかないものじゃない、人が集まって、はいはいはい、でそうするとやっぱりそこで物を食べられる、食事の用意ができるとか、うん、疲れたら休めるとかっていうのもある方が、うん、本当はいいんだよね、うん、で大きい劇場だって無理だけど、小さいところだったらそんなのを兼ね備えたいと思って、それでだからちゃんと旅館業の許可も取って一般の人も泊まれるようにして、はい、でもコロナの後にもうちょっと積極的にそれを町へ開いちゃおうと思って、今はその町の空き地プロジェクトって言ってるんだけど、もう施設は開けっぱなしにしといて、そこ人が誰が入ってきてもいいっていう施設にして、
あ、そうなんですか。
そうするとなんか今は火曜日の井戸端会議っていう、近所の人が集まっていろんなことを1週間を報告する集まりとか、壁に付近にいるアーティストたちが壁に落書きしたりとか、そんな活動を今やってます。それはまあ民間だからできることでさ、とにかく活動を止めないっていうか、ただ少人数が集まれる場所を作ろうみたいな、だから演劇的な遊びっていうのはみんなほら生活の中でもやってるわけじゃない、うん、ままごとやったりとか、はい、それこそゲームやったりとか、うん、この間ウォーフで仮面の展覧会をやったんだよね、
はい、
でそれは500個の仮面の土台を近所の学校とか、うん、それから養護施設とか、それから近所のお店とかに500個配って、
うん、
でお面作ってもらってそれ展示したの。
作ってもらって回収して、
そしたら500個配っていくつ返ってくるかなと思ったら400超えるのが返ってきてさ、
すごいですね。
しかもやっぱり今ちょっとずつみんな時間あるもん で、
うん、
で子供たちもそういうものを作ってくれて、それをこうビニールの布にこう貼って、
うんうん、
でそうするとビニールにつってあるから、うん、裏側に回って写真撮ると壁にかぶったみたいに見えるって言って、
情報
でそんなんでも、うん、やっぱり一つの演劇的な要素を持ってるのは、どうして人はこう仮面作りたいんだろうとか、仮面作るとかぶってみたりするのって、だから演劇ってそういうもののずっと延長線上にあるっていうかな、というふうに思うんで、うん、それはあんまり僕の中では分けて考えないっていうところはあるかもしれない。結局演劇とお客さんが大事なんだけど、オンライン配信をしてみて分かることは、演劇で一番大事なのはお客さんが動くっていうことなんだよね。つまり見る方の人はどっかへ動くっていうことがすごく大事で、
うん、
オンライン配信ってさ、終わるとパンと、
そうですね、
自分家へ戻っちゃうじゃないか、
はいはいはいはい、
そこがね、
うん、
ああ一番違うところなんだって。演劇的なことってのはそれで、うん、出かけてって、うん、直接作品にお客さんが影響を与えることができるわけだよね、
うんうんうん、
映画っていうのは出かけてるけど画面に影響することはできない。
そうですね。
でも舞台行ったら必ず影響を与えるんだよね。
あ、
でそこが実は参加型とか言って何かやらせるんじゃなくて、もともと演劇っていうのはお客さんが参加するっていうか、お客さんによって作られるものだっていうふうに思うので、うんうん、でそうすれば、つまりその空間に誰かが出かけてくれば、そのことが演劇的な出来事なんだよね。
なるほど。
人が自分の家からどっかへ行って、そこに何かこう想像を巡らすっていうのが、だから観光とかそういうのも実はよく見れば演劇的な出来事でさ、どうしても僕ら演劇やってる側だからすぐこう待ってる側のことを考えがちだけど、だから今一番確保しなきゃいけないのは、普通の人たちが自分の家から出てどっか行く場所があるかどうか、その場所で何かこう普通の生活からちょっとだけ離れた何かをやるっていうね。だから散歩でも何でもいいんだけど、人はそうやって何かこう移動して何かちょっと普段とは違った体験をしないと、だからずっと家へ閉じこもってるだけでは何もできなくなってくる。やっぱり歩いてどっか行く場所があるってのはすごく大事だと思うんだよね。 それなんで何もなくても空き地を作っとけば公園と同じでそこへ来て何となくポッと座る、うんうん、10分ぐらいいるだけでもちょっとなんか変わらなくて、だからそれがもう最低の演劇ではないかと思ってさ、やっぱり演劇をもう一回お客さんっていう視点から考え直そうっていうちょっと思ってんだけ
ど、まあそのコロナがあったからこそ気づけたというか、
気づけたっていうか整理できたことだよね。だ何が一番規制されてるのかなと思った時に、何よりもやっぱり自分が移動するってことが規制されてるんだっていうことがね、子供っていうのはさ、うん、すごく動き回るものじゃない。
確かに
じっとしてない、
ね、じっとしてないですね。
でそれがどの程度自由に出かけられるかっていうことが実は子供が育つ環境にとって重要なんだっていう思うんだよね。だから僕らの子供の頃って本当にほっとかれてたわけ。僕は例えば小学校に入ってから中学に行くぐらいまで近所へ出れば必ず近所の友達の塊があったわけだよね、はあはあはあ、だ学校とは違う子供たちのコミュニティがあるわけ、うん、そこはだいたい中学生ぐらいからさ、本当に2歳ぐらいの子供も一緒になったさ、うん、なんというかごちゃっとした集まりがあってさ
まあそういうの今はそんなにやっぱな少なくなってるんですかね。
ないんだね、うんうん、でそれがほったらかしにされてて、なおかつそれを町とかそういうのが何とか見てるっていう関係があってさ、そいつらは悪いからいろんな悪いことやるんだけど、そのたびに怒られたりとかさ、近所のおじさんに並んで怒られたとかっていうことはもうしょっちゅうあるわけだよなだからそういうなんて町の環境もあるし、それから住まい方とか、まあ、昔はつまり家なんてどこも東京でもすごく開けっぱなしだったよね。鍵なんてほとんどなかったから、まあ例えばよく話すんだけど、電話なんてさ持ってるうちにみんなかけに行ったわけだからさ。
ああそうか、そうですよね。
名刺に電話番号書いてあって下カッコ呼びって書いてあるんだよね、呼び出し電話は。
ああ呼び出しってこと
だ。すると4件ぐらい向こうの家からさ、佐藤さん電話ですよって言ってかかってくる。
あそうか、
それで取り継いでくれるわけだよ電話持ってると。まあ考えてみればそういうちょっとしたお金を持ってるうちのところはそういうサービスを地域にしてたわけだよね。でその名刺に書いてもいいっていう許可を出すわけだから、もちろんそれであの時々にはあのお礼のお菓子を持ってたりとかさするし、それからテレビができた頃なんて本当にその放送時間になるといろんなうちに集まってテレビ見てたからね、ドヤで上がり込んで、
すごい今だと考えられないですよね。
そうだからそれは本当に東京の街の中でもそういう生活があったわけだよね、うん、その下町じゃなくて山の手の普通のサラリーマンのうちなんかでもそういう電話の付き合いとかテレビの付き合いとかっていう、だから人間にとって移動ってはどれだけ大事なことかって、ね、子供みたいのを見てるとよくわかるっていうかな。うん、やっぱりだから一番はやっぱ子どもの体みたいなものが何て言うかな、ま、守るっていう名目のもとに管理されすぎてるっていうかな。まあやっぱり厄介なものなんだよ子どもっていうのはさ。だからその厄介さを放任しないといけないと思うんだけどね。
わ、お、ん。
ということで今回佐藤誠さんにお話を伺いました。私電話でってお願いしたんですけど、誠さんからぜひ顔を見ながらということで、パソコンでカメラで私は顔を見ながら久しぶりにお話しすることができたんですけども、とっても話の上手な方で面白い方なんで、ちょっと今回全て入りきってないのでまた改めて4月以降に、ちょっとご紹介したいなと思います。ということは4月以降も和音が続くっていうことなのかな、どういうことなのかな。その空くんの子供の頃の、はいはい、一番幸せだったなっていう思い出の話を教えてほしいんですけど、何かありますか。
そうですね、僕の人とのつながりがちょっと一個あって、うんうん、西条の電車通り、駅前の通りが、そこに楽器屋が昔ありまして、はいはい、その店主の方に、うん、音響のこととかいっぱい教えてもらって、
うん、それが何歳ぐらい、
小学6年生ぐらいまでずっと教えてもらってて
うん、
それで、はい、音響にまず興味を持って、 その店主の方がすごくて、子供だからって言って難しいことを なんか
子供扱いしない、
そう子供扱いしてくれないということが僕はすごい良かった
な。なるほど、ちゃんと一人の人間として。
そうなんですよ、なんか端子の名前とかも、うん、なんか噛み砕かずにバンって言って
それが良かったんだ。
そうなんです、それが今ずっと響いてるっていう。
へえ、そうなんだ。
はい。
何歳何年生ですか？
中学3年生14歳です。
はあ、ハキハキしたおしゃべりおしゃべりするの好きですか？
慣れてる人とじゃないとうまく話せないので。
おじさんも恥ずかしいよね。
はい、
何をするのが好きですか？
絵を描くことが好きです。
どういう絵を描くんですか？
アニメとかの。
はあ、が好きなんだ。
今はですね、うん、進撃の巨人を見てて。
はあ、巨人を描いてんのじゃ。
たまに描きます
ね。うっそ、怖いやん。あれ
怖いけど、でも筋肉の作りとかしっかりしてて練習にはなります。はい。
あの、はるかさんは赤金放送局でもね、だいぶ、もう何年ですか？
もう長い間
やっております。長いですね。お世話になっておりますけれども、あのあれよね、鬼滅の刃も早かったよね、
はい、なんかちょっと流行り始めぐらいの頃にハマったのかな。おすすめです、おすすめです。
そう、おすすめですって言ったから。今なんかおすすめのないありますか？
今はまあさっき言った通り、まあ、進撃の巨人もそうなんですけど、うん、黒羊っていう。
羊が黒い
違います。あの普通になんかお坊ちゃまとかに使えるもの。
羊、
羊
が黒いん。悪いってこと？
悪いわけじゃないけど、なんかダークファンタジーみたいな感じかな。
が面白いんや。
面白いです。
はい、よくそうやっていろいろ見つけてきますよね。
いろんなものに目向けてたら
はい、
いいことあるんじゃないかなとも思いますし。
すごい、もう話し方が大人。
ありがとうございます
将来こんな大人になりたい、こんなお仕事したいってありますか？
将来はやっぱり絵の勉強がしたいですし。
え、もう春から高校生？
春から高校生ですね。
春からどんな高校生活送りたいですか？
リア充みたいな
リア充ってどういう状態な？
なんか現実的になんか生活が充実してるって感じ、
う
ん
う
ん、
どうやったらリア充になれる？
やっぱなんかいろいろ頑張ったり好きなこと楽しんだりしたらいいんじゃないかなと、
う
ん、
あれ好きな人とデートしたりとか。
好きな人とデートしたりとかはまだ恋愛は早いとやりませんけど
リア充にぜひ。
リア充に、はい、
なってください。
なってやります。
今週もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームふうこさんから。日曜の午後が楽しみになってよくラジオを聞くようになりました。嬉しい。日曜の午後が楽しみになってよくラジオを聞くようになりました。なんで2回言わんでいい、ちょっとラジオの聞き方が変わったというか、いろんな人の話を聞きながら自分と重ねてみたり突っ込んでみたり、なんだか不思議とラジオと会話をしているような気になったりで、なんだもう30分経ったんだと思ったり、時にすごく長く聞いてた気になったりで、気がつくと自分といろいろ対話していることに気がついて、嬉しいな。こんな風にメールを書く気になったのも初めてのことで、ちょっぴり自分に驚いてたりもします。嬉しいですね、ふうこさん。届いております、ありがとうございます。気持ちもしっかり伝わっております。なんか最初は子供たちのために、子育て世代応援するためにっていう風に始まったんですけど、大人たちが思ってる子供っていうのってなかなかその論理的に説明しづらいというか、自分もかつて子供だったはずなのに、そうだんだん年を重ねてくると、その子供というものがなんか思い込みがち。それがこのラジオを聞いたりだとか、子供たちとまあ触れ合う機会もまあ多くなったので、あ、そういえば俺もこうやったっていうふうに思い出させてくれる、大人を子供に帰らせてくれるというか、そういう、まあ、番組だったんじゃないのかなと。あ、なんかこの心根ラジオ和音をこんな番組にしたいなと、スタッフと話していたことを おまんまこれあの風子さんは受け取っていただいたような気がしてとっても嬉しいです。ありがとうございます。そして、日曜の午後は楽しみになったということなんですけれども、そんな風子さんの声にもお答えしてですね、実は、4月からも、心根ラジオ和音続きます。いやこれもまたちょっと続きますので、風子さんまたよかったらメールも送っていただきたいと思います。この春からもどうぞ心根ラジオ和音よろしくお願いします。本日声の出演は子供伊藤空くん、寺本遥さん、ゲストインタビュー演出家佐藤誠さん、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。